来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方に来ていただきました。では自己紹介お願いします。
はい、宮城県仙台市の、株式会社アンデージ鈴木正隆と申します。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ早速鈴木さん、もうね、何度かお会いさせていただいて、お仕事、はい、ちょこっとは聞いてるんですけど、改めて、
はい、
お仕事の話をお伺いできたらなと思うんですけど。
はい、私のメイン業務はですね、厨房施設設備にあります、排水の部分で、グリストラップっていうのがあります。そちらの、そこが油が溜まるものになってまして、それを、直接下水には流してはいけないということで、そこの、水設備を、きれいに石鹸水に変えて排水をするっていうですね、お仕事をしております。
なんていうと、はい、対象のお客さんっていうのは飲食店さんなんですか？
飲食店さんがまあ比較的多いんですけれども、あとは福祉施設ですとか、あと病院関係も、あの、食事を作ったり提供してる、厨房があるので、
はいはいはい、はい。はい。
あの、多岐にわたり、はい。あの、取引先さんとしてはあります。はい。
まあ、まあ、そういった食事を作るようなところとの、まあ、お仕事が多いんですよね。
そうですね。はい。
でも、まあ、僕らもね、市内で、大阪市の方でね、仕事してますけど、厨房さんのことって意外に外注しちゃうと何にもわかんないんですよね。そんなん来てんのかなと思うぐらいな感じでしたね。
確かにそうですよね。あの、昔とかですと、アルバイトさんとかね、よく社員さんが、まあ、空いた時間で、グリストラップ掃除とかやってたんですけど、まあ、こんな時代なので、もうアルバイトさんにそれを任せると、やっぱり辞めてしまう。
ああ、そうです
ね。結構多いので、すべてその辺は、弊社とかにアウトソーシングしていただければ、まあ、そういうふうな部分での、なんでしょう、雇用確保というか、まあ、そちらの本業に集中するという部分でですね、行えるのかなと思ってます。
わかります。この今のこのお仕事で始められてからどれぐらいなんですか？
法人にしてから今3期目で、個人で3で、まあ6年、通算6年ぐらいはやってますね。ちょうどコロナ禍のあたりからでしょうかね。
コロナ禍のあたりにこのお仕事ってなかなか大変やったんじゃないですか？
そうですね。本当に、超コロナの前はちょっと別の、事業やってて、全くもう、無職状態になって、まあ、いろんな方でいろんなお手伝いをしてた時に出会ったのが、まあ、そのグリストラップっていう清掃だったんですけど、まあ、とはいえやっぱ飲食店さんもきつい状況で、そこまで仕事のボリュームがなくて、本当に少しずつ少しずつ、まあ、まあ、仕事増えてきているっていう状況にはなってます。はい。
今、鈴木さんも現場には出てはるんですか？
現場も、はい、出てます。ええ。
やっぱり、現場出ている中で、例えばいろんなクライアントさんがいてて、現場に出るときに気をつけていることってどんなことですか？
そうですね。どうしても、厨房内での作業となると、まあ、一番汚さない。汚さないし、まあ、触らないっていうのを、心がけてますね。どうしても、床下にはあるんですけど、飛び散ったりするっていうことも、
日
常なので、その辺は細心の注意を、私もスタッフも注意しながら、作業している状況ですね。
はい。例えば、作業する時間帯っていうのって、
はい。
例えば、お店が閉まっている時なのか、やっている時なのかでどんな感じなんですか？
これね、実は両方ありまして、はい。開店前にやってほしいという店舗さんもありますし、営業中でも、こう、アイドルタイムというか、まあ、お客さんの少ない時でしたら入ってもいいですよっていう企業さんもいらっしゃるので、その辺は、はい。まあ、全く深夜とか、今はそこまでやっていない状況ですけれども、需要があれば、全然そこは対応可能です。
そういうふうに時間も対応しながらやってあるんですね。大体、
はい。
作業の人数って何人ぐらいでやるんですか？
今でこそちょっとスタッフはいますけども、全然それまで私スタートアップ一人でやってましたので、はい。全然一人でやってやれないものではないですね。はい。
そっか。じゃあ、まあ、このお仕事に転職されたきっかけっていうのはどんなことやったんですか？
きっかけはですね、まあその、まあ先ほどもちょっとお話しさせていただいたときにですね、もともとは外国人の留学生のこうサポートをするような仕事をしてたんですね。で、やっぱりコロナ始まって、全
そう
く
ですね。
もう無職ぐらいの勢いになりまして、まあこれはもう明日からもう食うご飯もないし、家賃も払えないぐらいの感じになりまして、それでそこからまあいろんな方に何か仕事を僕ができること何でもやりますみたいな感じで、まあ携わらせていただいて、で、まあ、その、グリストラップっていうですね。まあ、仕事がですね、なんでしょう。まあ、汚い、なんとなくイメージ湧くかと思うんですけど、汚いものからカラッとこう、アフターの何にもない綺麗な状態になるっていうのはですね、やっぱり楽しくてやりがいもあるので、ありますね。はい。
まあ、それがきっかけで、まあ、このお仕事されてて、このお仕事を通じて感じたことってどんなことですか？
ああ、まあ、本当、多くの人は正直興味がないジャンルなのと、経営者から見ると、まあ、経費でしかないので、まあ、マイナスのことではあるんですけど、やはり、なんでしょうね。まあ、詰まりの原因を予防するのと、まあ、その他、カビとかそういうのを予防するっていう観点で見れば、まあ、そういう部分では、縁の下の力もね、縁の下からこう、なんでしょう、支えてるっていうような部分で、すごく私は誇り持ってやってるところではありますね。はい。
そうなんですね。僕らもね、この仕事、初めて聞く仕事なんで、どうなんやろうなと思いながら、例えばまあ、どういったんやろ、大体1店舗のお店で出るこの油、その油というか、その清掃する量っていうのって、大体どれぐらいなもんです
量、時間にしてみると、
か？
だいたいこう1時間ぐらいで終わるんですね。はい。で、まあ、その店舗のさんの容量によっても様々な、なんでしょう。要は水槽みたいなね、グリストラップっていうのはついてるんですけど、もうだいたいそうですね。専用の機械で、そこに、こう、要は、循環をさせて、ポンプのように循環をさせて、もうドロドロになってる油を、専用の、まあ、添加剤っていう材料ですね。注入していくと、まあ、サラサラの状態になるんですね。で、なので、それが、できたときに、まあ、あと排水をかけれるっていう状況なので、ゴミは、本当に、出ないところでは全然出ないです。握り拳一つ、出るかどうか。まあ、初めてのね、お客様で入った場合は、まあまあな、残差物って言うんですけど、ゴミですとか、食べかすとかが出てくるんですけど、はい。まあ、そこまで多くは出ないですね。
そっか。
はい。
なんていうこと、わかんないです。喋れるかどうかわかんないですけど、実際そうやって、まあいろんな、まあお店であったり、いろんな施設さんに行って掃除行って、そこ
はい。
の、なんていうの、裏側を見るわけじゃないですか。
ええ。
それ裏側を見て、やっぱいろんなこと感じるんですか？
まあ、もちろん感じますよね。はい。もう全然、はい。あります、あります。
そっか。だから
ええ。
表も裏もっていう感じですね、ほんなら。
表も裏もそうですね。もちろん、やっぱり綺麗にされてるところってまあ、清掃する側からしたら、より綺麗にしなきゃいけないので、
まあ、そっかそっか。
神経は使うっていう意味、まあいい意味ではそういうのもありますね。
そうなんですね。
はい。
まあ、多分いろんなとこ見てはってっていう中で、こういったところってちゃんとしてるなっていうのは見て、まあ、例えば、作業所入った瞬間、ここ、 大丈夫やなとか、ここやばいなみたいなとこってなんかあるんですか？
ありますね、それはね。もうそのグリストラップの中もそうですけど、やっぱり、厨房を見渡すと、ね、きれいに整理整頓されているお店は、やっぱりある程度、
あ
グ
る
リストラップの中も、きれいな状態に保ってるっていうか、手かけてくださってる、っていうのはありますよね。
そう。
ええ、
結構いろんなこと見てる感じしますね。見えてるんだろうなーってすごい感じました。
やっぱりでもね、皆さん今飲食店さんも忙しい中でのね、あれなので、まあ、きれいに整理整頓でなかなか行き着くね、あとアルバイトさんが多い店舗さんなんて、ね、そこはまでは行き着くのは難しいっていう店舗さんもあると思うので、この辺はね、よくそのね、お客さんのところに食べに行ったりもしますけれども、その辺は何も、僕は知りませんってい
それはね、
う。僕ら
まず
側
はね、お仕
も。
事というところやと思うんで。あ、そ
そうです
う、わか
ね。
りました。じゃあ、今ね、例えば、このお仕事をされている中で、まあ、いろんな経験もあるだろうし、気づいたこともあると思うんですけど、それを今後、どんなふうに活かしていきたいですか？
そうですね。やっぱりコロナ禍で始めて、別事業もいくつか少しずつやってることがあるんですけども、すごくやっぱ大切なのはつながりだったりするのと、あとは、まだまだいろんな経験を通してね、自己成長していきたいなっていうのももちろんありますので、本当役に立ってるなっていう実感は、やっぱり自分的には、そこは追い求めていきたいなっていう気持ちはありますね。
そうなんですね。そういった追い求めた先にどんな風になっていきたいですか？
それ難しいですね。
そうなんですね。結構、なんか見えてるゴールがね、日々のゴールは毎日見えますけど、その先のゴールって、意外に言語化できてなかったりとか、視覚化されてなかったりしちゃうんで、どうなんかなと思って。
確かに。でも、ありがとうって言ってもらえたのは何でしょうね。もう、何でしょうね。死んでからなんかそういう実感というか、ね、あの人こんなことしてたねっていうことを言ってもらえることなのか、どうなんでしょうね。なんか、考えたことないです、そこまで。
意外に考えるのに日々のね、動き方が変わったりするんですよ。
確か
こう
に、
なっ
確
てたいなーとかっていうのがあると、そうなるし、みたいな感じもあるんで。
確かに、確かに、そうですよね。そうか。
でもなんか今、さっき言ってはった鈴木さん、その気持ちはめっちゃわかるじゃん。だから死んでからが身を残せたらいいよねっていうのはすごくわかります。
そうですよね。なんか、生きてる間ってやっぱりもちろんね、チャレンジすればするほど失敗もしますし、批判も相当浴びながら、ね、こう、日々を、こう、前に向けていくと思うんですけど、だからそこは、後ろの部分ね、気にしててもしょうがないので、なんか、もう常に みんなが、よかったねって言ってもらえることだけ考えてればいいかなって、これは家族においてもそうなんですけど、なんかそんな風に、今は自分の、なんか気持ちは置いてますね。まあもちろん、会もそうですけど、いろんな集まりとかね。
そうですね。さあ、じゃあ、どうなんだ。今ね、ビジネスの交流会をやってて、その中で大切にしてることってどんなことですか？
もう最近常に喋ってるのが、やっぱり、ね、笑顔と情熱、パッションがないと、ね、なんか集まる人も集まらないというか、ここ楽しそうだなって思ってもらえるような場所。その楽しさの先には、 ね、仕事でのつながりを持って、熱い思いを持って、みんながみんなつながっていけばいいかなっていうところは思ってます。はい。
ですね。僕も2回ね、参加させていただいて、すごい、ね、僕は大阪から行って、ですけど、皆さんにも、受け入れてもらってるのか、すごく大切にしてもらってんな、っていうのをすごく感じ
あ
てる。
り
って
がとう
感じで。
ございます。熱いお姉さんがいるので、なおさ
そう
ら。
ですね。でもみんな結構、やっぱり、ね、大阪から上がってきてるっていうのもあって、すごいみんな気遣ってくれてはんな、っていうのはすごく感じましたね。その、なんか気遣いというか、ね、思いをすごく感じた回かな、っていうのはすごく感じました。
そうですね。やっぱりね、気遣い、心遣いはすごく大切だなと思いますし、ね、そこからこうやって、なんでしょう、つながりを持って、ね、その先戦友になれれば、またそれはそれで面白いんでし
そう
ょうから
で
ね。はい。
すね。ね、やっぱりこのつながりがベースにあって仕事があるのか、仕事があってつながっていくのか、これもまたね、つながり方の問題で、どっちもどっちなんで、どっちがいい悪いもないんでね。
そうですよね。
そう、でもね、2回ね、ご一緒させていただいて、すごく、なんだろう、どちら仕事もそう、仕事よりも人とのつながりが強い回やなってすごい思ってたので、と感じて、それで過ごさせてもらってますね。
ありがとうございます。
じゃあ、逆に言うと、僕らね、いつもね、お話聞いてて、言ってたように、この5年後、鈴木さんのお仕事と鈴木さんはどうなってたですか？
おお、5年後。
5 年後で
そう
す
で
ね。
すよね。5年後。まあ、とにかく、まだうちも子供小さいなっていうのもありますし、まだまだそういう面では、いろんなことが手一杯だったりはするんですけど、まあ、5年後、もうとにかく、やっぱり、まあ、前に進むっていうことで事業の方は、ね、まあ、やっぱり喜んでもらえるような人が一人でも多く増えて、ね、行きたいなっていうところがあります。なんか、これだっていうのが、まあ、しっかり捉えられてないのが、まだ、自分の課題にもあるのかなとは思ってますけどね。
でもなかなかね、一人で自分の5年後なかなか考えないですからね。だからこんな機会に考えてみるのどうかな、思っていつも聞くんです。
確かに。そうですよね。
5年後やったら鈴木さん、いくつになるんですか？
5年後、52歳ですね。
もう52
50
歳。
代突入しますね。
そうか。
で、やっぱり今、体も実はあちこち痛いとか、そういうふうになってくると、まあ本当にね、先輩方からも聞くと、50過ぎるともっとだよなんて聞くので、いや、これはしんどいよなって思いながらも、まあそういう、ポジション的な部分も、なんか考えていかなきゃいけないのかなとは思ってますね。
そうですね。50年目向けて。今、体自体はどうなんですか？もう体もどっか痛めてるんですか？
やっぱ腰とか肘とか痛くて、力が入んなくて、手、作業するとき大変とか。まあそういうのがあって、まあそれがなんか自分の中ではマイナスには実は捉えてなくて、まあここじゃあ例えば、まあスタッフというかね、自分の助っ人が必要な時期なんだろうなっていう意味で、今ちょっとね、新たに一人来てもらって仕事を教えてる最中なので、まあそういうプラスの部分で捉えていければ、まあいいかなと思ってます。
そうか、わかりました。
はい。
いやいや、もうね、この5年であっという間やと思うんですよね。
そうですよね。あっという間ですよ。私も結婚して今10年経ちましたけど、10年って、もう10年みたいな。
そう
あ
です
り
ね。
ますよね。
そう、あっという間ですからね、時間ね。すごい。
そう、待ってはくれないですから。
なかなかね、回ってくれないんで。じゃあ、そうですね。あと、 今このね、収録を配信させてもらって聞いてる方に、皆さんに一言メッセージをいただけたら。
はい。難しいですね。
うん。
本当に、ね、こういう機会いただけまして、聞いてくださる方、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、本当になんか、人生って何があるかわかんないので、本当に前向きながらですね、一歩ずつ、まあ、事業の方もそうですけど、自分の人生の方もそうですけどね、楽しく、ね、熱を持ちながら進んでいきたいなと思います。また引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。このね、厨房の、なんていう仕事でしたっけ？覚えら
グ
れ
リ
ない。
ストラップですね。
グリス？
グリーストラップ。
グリストラップの
はい。
ことでお伺いしたいことあれば、ぜひ鈴木さんにね、おつなぎさせていただきますので、もしご要望あればご連絡ください。ちゃんとまた連絡させていただきます。鈴木さん、今日は忙しい中、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございます。